北のお宝、略して北オタ、第189回です。こちらのポッドキャストはカナダに住んでいるオタクな2人が好き勝手喋る番組です。お相手はカナダと
楓の2人でお送りいたします。
で、引き続き鼻声でお届けしてるんですけれどもうん、うん、今回私が紹介する作品はどんな作品ですか？
はい、街を獣から守るために狩人屋さんやる、
そういうゲームです。
ゲームなのね。
ゲームなんです。
なるほど。
こちらはですね、2015年に発売されたブラッドボーンっていうゲームなんですが、まあ、ブラッドボーン2015だから8年前8年前か、ね、8年前のゲームを今更ながらネタバレ食らいたくないって方は今から回り右をしてもらえればいいんですけれども、あのついでに DLC の方もねやったので、そちらの方のネタバレなんかもやるはやるんですけれども、まあゲームで8年前って言ったら結構古い感じをしますけれどもね。 PS4 ですよ。
そっか。
なんですけれども、こちら楓ちゃん覚えてるかな、去年も、
うん、
節が節の時代を終わらせるために頑張るみたいなゲームを紹介したんですよ。そちらはダークソウルスっていうゲームなんですけれどもね、でそちらを紹介した時に確かなんかこの作ってるフラムソフトウェアさんの出しているダークソウルズとか筆頭になんかソウルズボーンゲームっていう、ソウルズボーンっていうタイプのカテゴリーのジャンルのゲームができたみたいな説明をしたんですけれども、だからダークソウルズだからソウルズボーンのソウルズはそこからじゃん、だからソウルズボーンのボーンはこっちのブラッドボーンから来てるんですよ。
なるほど。
だからなんかそれと似たようなタイプの、どういうタイプがソウルズボーンゲームだったか覚えとる？
ちょっと覚えてないな。
あ、いやいや、いいんです、いいんです。
すいません。
結構なんか死にゲーみたいな、なんかよく死んで、まあチェックポイント的なところにボスがいたりしてみたいな、まあそういうやつがあるんですけれども、去年こちらのダークソウルズに私がドハマりしたの覚えてますか？
私の記憶力ってね、とってもね低いんです。す
いません。ダークソウルズって2011年に出たゲームなんですよ。とはいえ私は去年プレイしたんですよね、そんな私の2022年ゲームオブザイヤーはダークソウルズなんですよ。もう別にこれどこにも書いてないし、なんか心の中のゲームオブザイヤーなんですけれどもだから11年だから11年後にゲームオブザイヤーを取ってるんですよ、ダークソウルズは。あちら PS3 のゲームだったしこちらあの2023年のゲームオブザイヤー発表しますなんだと思いますか？
ブラッドボーンなんですか？
ブラッドボーンなんですね。こちら8年前に発売されたゲームなんですけれども、北オタ的ゲームオブザイヤーは、スイカゲームハマったって言いますけれども、ブラッドボーンの日じゃないんで、ブラッドボーンになります。おめでとうございます、フラムソフトウェアさん。フロムさん、ちなみに今年アーマードコアとか出してますけれど、新しいのアーマードコア6とか出してますけれども、それは全然触らず、去年もエルデンリングという対策を出しましたけど、それも触らずブラッドボーンが今年のゲームオブザイヤーですねっていうぐらいダダハマりしてしまったんですね。確か2月頃にプレイ始めて、最終的に終わらせたのは8月なんですよ。もう半年間、
半年、
そうかなりみっちりプレイしてて、もう生活の友みたいな感じになってあるボスなんか1ヶ月ぐらい倒せんくて、なんか今日何回かやってる、まあダメかって言ってちょっと寝かせて、また やってみて、あ、ダメかって寝かせてみたいなのを1ヶ月間費やしたボスとかあるの
す
で、
ごい。
難しいゲームですね。とはいえ、なんか個人的にソウルズボーンゲームってやっぱりそういう難しいゲーム筆頭みたいなイメージがあって、なんか去年ダークソウルズをクリアした時も、もうなんかスポーツみたいな爽快感があったんですよ。なんか今まで頑張ってた記録をやっと抜いたみたいなさ、そういう感じ。だからブラッドボーンもそのクリアというよりはどっちかというとその1ヶ月間かかったボスの方なんですけれども、なんか達成感がやばいね。その
なるほど
倒せな
ね。
いボスを倒した後の、基本的に私はそこまで上手いゲーマーではないので、なんか一発クリアの方がボスね、ほぼ難しくて、大体がなんか何回かトライする、あと数日間は詰まるみたいなのが割と普通だったんですけれども、とはいえ頑張ればそんな私でも、ブラッドボーンってかソウルズボーンゲームクリアできるんだみたいな。もう、サッカーやってた頃の自分のなんか達成感みたいなのと似たようなのを感じたので、これが e スポーツかって。e スポーツじゃないんですけれども これが e スポーツかって思ったりしてたので、なんか難しいゲームなんですけれども、やっぱそこら辺の達成感を考えるといいゲームだなって思いますね。で、ダークソウルズの方がもっと王道ファンタジーみたいな感じがするんだよね。なんか騎士とか魔法使いとかジョブもそういう感じだし。なんかそれと比べたら、なんか世界観もブラッドボーンの方が私の好みでして。なんかこう、ゴシックビクトリアキーみたいな、なんか雰囲気の建物とか、洋服とかだし。装備、その主人公の装備もどっちかというとなんか金属っぽい部分よりコートとかなんかそういうさ、なんかシャーロッキアンとかなんかそういう感じのなんか見た目なので、そこら辺も好みだったんですよ。で、すっごい大まかなストーリーとしてはね、なんかこれもダークソウルズも同じなんですけれども、あんま語らないんですよ、ソウルズボーンゲームって。
なる
どっ
ほ
ちか
ど
っていう
ね。
とアイテムとかなんかそういう説明文とかなんとなくこうつなぎ合わせたらこういうことかみたいな、ふわっとわかるみたいな感じのストーリーテリングなんですけれども、ふわっとしたストーリーでわかるのは、なんかブラッドボーンという名の通り血が関係してて、血がなんか腐るかなんかすると人が獣になってしまうんですよね。で、その獣になってしまった人を狩るための狩人をやってるみたいな感じ。
なるほど
なん
ね。
かこのずっと明けない夜なんだけれども、その夜を終わらせるためになんかその最初ヤーナムってとこが始まるんですけれども、そういう街とかをうろうろしていろいろ退治しながら、最終的には夜は明けるような、いろいろ何かまあ終わる感じ まあそういう感じのふわっとしたゲームなんですよ。だからこちらの特徴としては、ゲームシステムのね、特徴としては多分左手に銃、右手に何らかの武器みたいな装備できて、その武器でザッシュザッシュしながら、その左手の銃でパリーができるんですよ。だからむしろ盾とかを持って防御とかできないんですよ。盾とかあるんだけれども、すごい紙っぺら装備なので、ゲームのシステムとしてはどっちかというとその相手の攻撃を見極めてパリーしてなんか逆に刺すみたいな方を主目的として欲しいシステムなんですよね。だからダークソウルズの方がそこはなんか頑張れば盾を持ってチクチクするみたいな戦法とかも取れたんだけれども、ブラッドボーンはそういうシステムはあんまり採用されてない感じなので、なんか モンハンなんかでも私は防御というものがない太刀を使っていた民なので、そこら辺もすごく私と合ってましたね。なんかシステム的にはこう一応自分の体力なくなってもまだ赤い状態だったら、ザシュザシュ相手を切ればそこちょっと回復できるっていう救済システムみたいなのがあるから、死にそうになってもうわーってなんとなく切りまくったらなんか回復してるみたいなこともなるし、でもダークソウルと同じくすぐ死にます、このゲーム。ほんとよく死ぬ。なんかちょっと雑魚敵に2、3匹に囲まれただけで死んだりするし、火踏んだら死ぬしっていう感じなんですよね。で、こちらのゲームですね、2015年かどうかわかんないけど、その1年後ぐらいかなに私一応買ってて、で、その時買った時は、やっぱなんか街中歩いてるとさ、なんか完全に獣になった人とかもいるし、まだちょっと半分ぐらいかなみたいな、ちょっとゾンビっぽい感じの、なんかまだ人っぽい感じではあるんだけれども、獣っぽさもあるみたいな人とか、いろんな人がたむろっている街をうろうろしてるだけで、もうお化け屋敷のごとく、もうヒーヒー言いながらプレイしてたんですよ。ああ、怖いって。こっちからなんか出てきた、怖いって。こちらのゲームいいところはですね、基本的に敵は同じところからしかリスポーンしないんですよ。で、まあ自分がセーブっていうか回復する焚き火っていうか明かりみたいなところに行くと、そいつら全部生き返るちゃうんですけれども、でもどこに誰が出るか覚えてたら、あいつらただの経験値なんですよ。
なるほど。
そう。だって私は知恵を持った狩人。獣ではなく私は人。ってことは、どこから出るか分かってたら、怖くないはずなんですよ。というわけで、6ヶ月やった理由としてはですね、あと DLC もやったし、あとちょっとプラチナトロフィー欲しかったので、で、オートセーブシステムだから、エンディングをこうセーブしてさ、なんかこう違うの見るってできなくて、なので3回エンディングをどうしても見る羽目になったので、3周したんですよね。でも、やっぱ最初の1周が、4ヶ月かかったのかな。で、だから次の1周目は、それをまたニューゲームプラスとかじゃなくて最初から普通に始めたからちょっと時間かかったんだけれど、それでも1ヶ月半ぐらいだったかな。で、だから最後の3周目はニューゲームプラスでやったしっていうのもあって、なんかもうほんと2週間ぐらいで終わらせたんですよ。だからダークソウルズと一緒で、本当知識さえあればどんどんプレイ時間みたいなのを短くできるじゃできるっていうのもある意味面白いなって思ったんですよ。なんかそういうとこはソウルズボーンゲームの共通点で、なんか知ってさえいれば別に探索しても宝物とかがあったりなかったりとか、そういうレベルだから行かなくていい方向とかもあるしみたいな、あとこうレベルアップという概念もあるんだけれども、ボスを倒すのに必ずしもそこいうリソースが必要ではないっていうか、極論に言えばめっちゃ上手かったらそういう方向にレベルアップとかしなくていいから、すぐできるみたいな面白さもあって、とはいえ私は全然そんな上手くないので、最終的にレベル100、150とか160とか、もうずーっと経験値そういうところにつぎ込んでたんですけれども。でも、こう、散歩ゲーになったんですよ、だから最終的には。最初、お化け屋敷だったのがですね、あ、よっすよっす、みたいな。吉田さんじゃん、みたいな。よっすよっす、ザッシュー、みたいな。そういう感じで。だからなんか、人って、知識を得たら怖くない。そう、これが人間、人類の英知、みたいな、思いながら。 プレイしてましたね。あと、なんかやっぱボスキャラが多いので、そういうボスキャラとかのデザインとかなんかこう、多くは語られないけど、なんとなく感じ取れるバックストーリーみたいなのとかが、なんかいいっすね。なんかそういうところは、このブラッドボーンのなんかこの病気っていうのは、ね、なんか何らかの血がなんかなって、なんか人間が獣になるんですよ。やばいじゃん。だけど、なんか同時に、そういう獣をより狩る人とか、なんか聖職者みたいなのがね、やっぱりそういうなんか獣退治みたいな役職とかついてたりするんだけれども、そういう人の方がより強く獣に変化しちゃったりするわけ。だからなんか、中には、倒したボスの中には、こう、むしろ狩る側だったのにみたいな人とかも、そこそこいたりして、だからそういうなんかこう悲劇の匂いがプンプンする感じとか、なんかいいっすねって だからそういうところは、結構教区長アミーリアとかだったっけな、はなんかかなりでかい獣っぽい獣になるんだけれども、ずーっとね左手使わないんだよね。なぜかというと、人の左手にはなんか誰かの写真が入ったペンダントみたいなの持ってるからみたいな。なんかこう獣になってるんだけれども、獣はそんなペンダントを離さないみたいなさ、ちょっとそういうとこは人間っぽさじゃないですか。
そうだ
なんか
ね。
そういうとこがなんか残ってて、そのボス戦なんかにもさ反映されてるみたいなのがなんかいいですねって。なんかこう怖いから、あとはゲーム的に倒せないと進まないからってのもあるんだけれども、どうしても倒さなきゃいけないのに、なんかそういう悲しさみたい、ごめんね、みたいなやつが感じられるのが、世界観的に結構好きでした。なんか、ストーリー進行上、一番最初に倒さなきゃいけないボスみたいなのが、ガスコイン神父ってのがいて、こちら神父という名の通り神父をやってたんですけれども、狩人もやってたんですけれども、ちょっと行き過ぎちゃった、ダークサイドに闇落ちしすぎて、ね、主人公を襲う感じになってきたから、ちょっと退治しなきゃいけないみたいなあるんですけれども、そこはやらなきゃいけないボスなんだけれども、それとは別で、なんかやらなくてもいいサイドストーリーみたいなので、なんか基本的に顔とかは見ないんだけれど、窓を通して通す、あ、喋る少女みたいなのがいて、そう、少女がなんか、お母さんがお父さんを探しに行って帰ってこないのみたいな。そのお母さんを見つけてくれたら教えてみたいに言って、お母さんは真っ赤なブローチをつけていたわみたいに言うから、そうかほうかって、赤いブローチなって。そしたら、そのガスコイン神父を倒したそばに女の人が、しかも赤いブローチをつけておる。あと、その女の子がね、なんか、お父さんが好きだったの、これ、みたいな感じでオルゴール渡してくれるんですけれども、その、ボス戦中にオルゴールを鳴らすと、ガスコイン神父の動きがちょっと止まるんですよね。あれって、おや、おや、これお父さん好きなの、ふー、ふー、赤いブ、ふー。で、その後赤いブローチのことを話すとか話さないとかいろいろオプションあるんですけれども、話を進めてったら、女の子がいたはずの窓の明かりが消えて、おや、それで、まあいろいろちょっとルートってかね、進ませていくと、まあリボンが見つかったり見つからなかったり、小さい女の子がつけてそうなリボンだみたいな感じ、あって、ああって。でも、言わないっていうのもなぁと思いつつ、言わない方がでもいい。この少女は一生ここに明かりをつけたまま ゲーム上は暮らしてたんだよなぁとか、なんかあの子にはかわいそうなことをしてしまったとは思いつつ、あとはなんか、あと好きな脇キャラだと、こう、 こう偏屈ババアとか 教会とかに何人かね、そこはちょっと安全な教会だから何人か人を集めることができるんですよ。そういうちょっと拠点みたいなやつがあって、で最初の方になんかどっか安全な、てか狩人なんか臭いじゃねえかみたいな、なんかすごいひどいこと言うおばあちゃんなんだけれども、こう次第に何回か話すと安全なとこないかっていうか、教会を紹介してあげるとですね、教会に住み着いてるんですよ、おばあちゃん。でそのね、おばあちゃんずっと悪態ついてるんだけれどもね、最終的にはみんな狂っていく。なんかこうまるで主人公のことをね、こう自分の子供だと勘違いして、多分遠い昔に死んでるかもしれない子供、はいこれをあげるからね、イヒヒヒみたいに鎮静剤いっぱいくれて、いずれ狂っていきました。だからなんか、ああ悪態ついてたおばあちゃんでも人間だったんだよなみたいな。あとダークソウルズの時も言ったんで、カエルちゃん覚えてるかどうかわかんないんですけれども、今回も言います。フロムさんは、フロムソフトウェアさんにはろくでもない人しかおらんので ストーリー上基本的にハッピーエンドというよりは、みんな大体死ぬかおかしくなるかとか、そういう方向の世界線ですね。ダークソウルズの時あれですよ、なんか太陽がどうのこうのみたいな言ってる人がさ、そう、いい人が最終的に私のせいで寄生虫に囚われてしまって倒さなきゃいけなくて、心にトラウマを負ったゲームです。だから今回は基本的にそういうゲームです。良かれと思ってやっても女の子がリボンだけになったり そういうことにしかならんゲームです。ていうかもうそういう世界なんです。だって途中も診療所があるからさ、そこに行けばみんな多分安心安全って思って、送れるんですよ。教会かその診療所に人を送れるんですよ。まさか診療所の人が乗っ取られてて、最初にいたヨセフカはすごいいい人だったら、多分ちゃんとしたお医者さん。そのヨセフカが偽物にすり替わられてて、で、その偽物がまさか人を宇宙人にする実験をやってるなんて思わないじゃないですか。
そうですね。
ひどくないですか、フロムさん、そんな展開をするって。で、しかもひどいのがですよ、この宇宙人たちですね、なんかちょっと別のエリアでもう私あらかじめ遭遇してたんですけど、そいつらは私にビーム打ってくるから、こちらが死なないためには先に殺さないといけないじゃないですか。なんかこいつら、あ、敵なんだみたいに刷り込まれた状態で、診療所には、普段はね、扉絶対ヨセフカ開けてくれないから入れないのに、裏から回れるんですよね、そちらの診療所。で、裏から回った時に、診療所の中に、その宇宙人が数人なんかうろうろしてて、で、このゲームは基本的にそうやってうろうろしてる敵には見つかる前にやっぱ倒す方がいいんじゃない？そう、刷り込まれてるんですけれども、こちらの宇宙人が、だから、こちらの診療所に送った人々で人体実験されて宇宙人の姿にさせてしまった人たちなので、こちらが襲わなければあいつら襲ってこないんですよ。
なるほど。
そんなの分かんないじゃないですか。だからルートによっては、そのちっちゃい女の子なんかも例えばこっちに送れて、だから3周やったのでね、いろんな世界線を見てきたんですけれども、中にはちょっとこの姿形は変わってしまったけれども、私が襲わないことによってこの女の子はここにずっと生きているんだという、そういうエンディングもあります。よかったねーって、ここで 静かに暮らせるんだよって 大丈夫、ヨセフカかっこ本物もいるからって、寂しくないよって。
それはでも、もはやその子なのだろうかみたいなのもあるね。
そうなんですよね。だって見た目宇宙人ですから なんか声もこう喋れないし、なんかボヨボヨボヨボヨみたいな宇宙人っぽい音しか出せないから。だから幸せとは何ですかね。人の姿を保ってこう死ねた方がまだ少女に幸せだったのでしょうか。それともどんな形であれと生きていて宇宙人になってもよかったのでしょうか。でもそのイオセフカの偽物もね、最終的にはなんかこう悲惨な目にあったりするので、一応そういう意味で人体実験はいいことではないんですけれども、ヨセフカさんにもなんか、ヨセフカかっこ偽さんにもなんか事情があったんだろうなみたいな そういう考察っていうか、なんかよくわからなきゃいけないけど、こう雑種雑種しながらそういうかわいそうにみたいな 思うゲームなので、そういうところがなんかアクションも好きでも、こうトラウマも楽しいよね、いいみたいな、私にぴったりなゲームでしたね。ああ で、1ヶ月かかったボスっていうのが DLC のボスだったんですよ。DLC の、まあ、ラスボス的なやつで、こちらですね、なんて説明すればいいんでしょうね。てか、まず、この、ブラッドボーンの世界観、ビクトリアとか、なんかそういう感じも、ゴシックとか、めちゃくちゃするんですけれども、同時に、ね、宇宙人っていう言葉も出したんですけれども、何回か、この、ポッドキャストにも話題が、だってで、話題として出している、クトゥルフとか、ラブクラフト系のお話とすごく、似てるんですよ。似てるっていうか、もう完全にそれをオマージュとして、ただなんかそれのフロムソフトウェアさん版みたいな、なんか明確にクトゥルフとかは出ないんだけれども、明らかにクトゥルフ神話もこう、あの世この世というよりは宇宙人感が出るものとかが、世界観としてあるので、だからそういうところで宇宙人とかがこのブラッドボーンにもね出てくるんですよね。だからあとクトゥルフと似たような感じなのが、なんか人が何か見すぎたりしたらちょっとあちら側と交信できるとか、なんか神話生物的な、なんか神的なものとか、あと神と人に近いものとか、なんかそういうレベルの違いとかもあったりして、そういうところも最初プレイした時気づかなかったんですけれども、最初はむしろすごい小汚い格好の松明持ったおじさんぐらいしかいなかったから、2軍ぐらいしか相手してなかったから、まだちょっとクトゥルフ感が出てないところで私は7年前詰まったんですけれども、そこより進んだらやっぱりそういう触手とか宇宙人とかが出てきたので、そこら辺を見たらこれクトゥルフじゃん、こんなにクトゥルフだろうってちょっとびっくりしたんですけれども、この DLC の部分なんかも、もうかなりなんだっけ、インズワースだっけ？なんか、クトゥルフによく出てくる、半魚人みたいなのが、よく出てくる漁村みたいなのがあるんですけれども、漁村っていうロケーションがもうもろで出てきて、半魚人も出てくるし。で、そんな中、ラスボスが、なんかそこの浜に打ち上げられてる感じの、クリオネってわかる？ああいう感じのなんか形があるようでないような、なんだけど、多分大きさ的に人の3倍ぐらいは長い。そんぐらいでかいクリオネみたいなのが、なんか浜に打ち上がってて、で、そこから、そちらのクリオネ、もう残念ながら死体なんですよね。そのクリオネから生まれたのが、なんか青白い、本当に青白いの、なんか人間としたら青白いじゃなくて、本当に青い、すっごい細いヨボヨボのおじいちゃんが生まれてきて、で、そのおじいちゃんがそのクリオネから、多分クリオネなのにね、胎盤があって、そう、胎盤をぶん回して攻撃してくるんですよ、このおじいちゃん。で、 あんな細くておじいちゃんみたいな見た目なのに、こいつがものすごい速くて攻撃力強くて、こちらのおじいちゃんにですね1ヶ月かかったんですよね。でもこのおじいちゃんもかわいそうなんです。てかおじいちゃんじゃないんです。なんか名前は The Orphan of Kos っていう名前だから、だからそのクリオネはコースっていう名前の神話生物なのかな、あれ。まあ何かそういうもので、そちらの死体から生まれてしまった、だからオーファンっていうのはね、こう孤児って意味なので、だからそら胎盤というもの出てきたから、メスだと仮定して、お母さん殺されたら怒り狂うわなみたいな。しかもそのお母さんを殺したのが実は私ではないんですけれども、なんか私というハンターというハンター協会がね、ハンターハンターじゃないんだけれども、ハンター協会みたいなのがあって、そういう人たちのなんかこう今まで他にハンターやってた人たちがやらかしちまったやつみたいで、なんかそれの死ぬ喰いを私がやらなきゃいけないみたいな感じなんですよね。だからこう私自身ではないんですけれど、こういう衣装を取ってる以上、まあある意味カリウド代表なので、なのでお母様の件に関してはものすごい申し訳ないんですけれども、でも同時になんかね、これもちょっと難しいんだけれど説明が、なんかもうこれ全体が夢みたいなものなんですよ。なんかクトゥルフなんかでも夢世界に行っていろいろ起きてみたいな、それで夢世界で起きたことがさ、こっち現実でも影響するみたいなあるんだけれども、なんかそういう感じの多分イメージだから、なんかこの人が獣になったりしたりしちゃうのって全体が悪夢っぽいんですよね。ってことは、その悪夢を終わらせるためには、その悪夢の元凶となるものを倒さないと、まあ、その悪夢は終わらないんですよ。ずっと悪夢続いちゃうんですよ。なんかこの DLC の夢悪夢と、なんか本編の悪夢っていうのは、2つ別の元凶がいるんですけれども、その DLC 版の悪夢は、こちらのオーファンを殺さないと終わんなくて。だからそういう意味で、倒しはしたんですけれども、むしろこの倒すことによってこの夢を終わらせて、こう救済みたいなになったらいいなとは思いつつ、でもそれはあくまでね、倒した側の 理屈なので、おじいちゃんはどう思ってるか分かんないですけど、私はなんかこう生阿弥陀仏みたいな思いながら一応倒したつもりではあります。だからなんかそういうところのかわいそうさもなんかいいなとは思った。だからおじいちゃん強かったけど、だって第二形態で羽が生えて飛ぶんだもん。羽が生えてさらになんか遠距離攻撃も増えて、あそこがほんと1ヶ月かかってな っていう感じで。で、それを終わらせてからの本編やったから、実はオーバーレベルしすぎて 本編は結構早く終わっちゃったんだけれども、とはいえなんかかなりいいキャラデザだったし、なんか本編の方もなんか赤ちゃんがラスボスではないんだけど、一番最後に悪夢を終わらせるために倒さなきゃいけないのが赤ちゃんで、なんかしんみりする感じがいいですね。いいんですよ。だからなんかあとね、グロい 途中胎盤がどうこうとか言ったんですけど、本当なんかそれ赤くてブツブツして、なんかしかもあの胎盤めちゃ伸びるんですよ。やっぱ胎盤だからね 伸びるよねそりゃと思うんですけれども、なんて殺傷能力の高い胎盤なんだ。とはいえなんか他の敵キャラなんかもこう触手があったり、腕が2本以上あったり、なんか獣って言ってもこうね、モフモフふわふわの可愛いというよりはちょっとこう多分あんまり毛繕いされてない感じの毛とか なんか この世界全体的に汚いんすわ。すべてが血だらけだし、みんな大体包帯巻いてるし、みたいな。だからなんか、そういうのダメな人はダメかもしれないけれども、なんかそういうのにロマンを感じるタイプだったら、この世界観すごい好きだとは思います。なんかそう、ダークソウルズの方がなんとなく雲が、虫が多かった気がするけれども、とはいえ、ブラッドボーンにも途中、雲が行ってました。あと子供いっぱい出るので、いっぱい雲が いましたので、カエルちゃん的にはそこが一番注意かな。でも雲も可愛いんだよ。だっていっぱい叩くとゴロンってするんだよ。
死ぬってことですか。
なんかこうゴロンってやったら氷落としてくるから、大丈夫、あいつ強い。生命力のある雲です。あとはね、なんかその夢の中の話なんだけど、そこからさらに明かりに行くと狩人の夢っていうところに行って、そこが拠点みたいな感じでね、レベルアップとか、装備の強化とかできるエリアなんですけれど、そこにお人形さんっていうナビゲーター的なのがいて、この人形さんが可愛いんですよ。見た目がどうこうとかじゃなくて、もう非常に狩人に対してなんか献身的だし、優しいし、あとエンディングによっては抱っこしてくれるし、あとセーブとか話しかけるたんびにね、なんか最後にさよならの代わりに、なんだっけ、May you find your worth in the waking world って言い方がなんかすごいいいなって、なんか May you find your worth っていうのが、あなたの価値、やることみたいなのを、The waking world がまあ目覚めた世界みたいな感じだから、まあ挨拶なんだけれども、この世界の中では、でもなんかそのあなたが自分の居場所を見つけれるといいねみたいな感じがして、すごい穏やかでいいお人形さんなんですけれども、このお人形さん間違って殺せるんですよ。いや、間違ってじゃなくてわざとやる人もいるんだろうけれども、なんかまさかだって拠点でも攻撃ボタンが有効だなんて思わないじゃないですか。なんかそれとか時々さ、こうトリガーボタンが攻撃ボタンに値するので、なんかテーブルとかにコントローラー置くときにさ、ちょっとうっかりそのトリガーボタンを押しちゃったりして、人形さんの前だとうーって言って死んじゃうのがすごい悲しかった。
なるほど。
でも良いことにこのお人形さんは何回倒してもまたセーブ地点に戻ってくれば生き返ります。でもどうやら新しいお人形さんみたいで、今までのことは忘れてるみたいなのが悲しかったです。だからそれは私は極力傷つけないようにプレイしてたんですけれども、なんかブラッドボーンのスピードランの人なんか見ると、多分お人形さん生きてるとそのセリフとかが増えてタイムに関わってくるから、みんな真っ先に倒してて、人形さんかわいそうだなって思いました。で、あと敵も基本的にリスポーンするって言ったんですけれども、中には例外があって、その例外が例えば診療所にいる善良なる宇宙人とかだったりします。だから人たちは倒してしまったらもう二度と生き返れないので、すごいかわいそうなことをしたなって、死体だけ毎回言ってあるのがすごいこちらの心をえぐってくるので、本当フロムソフトウェアさんはろくでもないなって、人の心の傷のえぐり方分かってるなって思います。とまあなんかそういう細かいとこを話してきて、なんかそういうエピソードとかさ、キャラクターのあれこれもすごい好きなんだけれども、なんかあと一つ好きなのが、この全体的に見てもなんかこの狩人っていうね、主人公的なやつのなんか悲しさみたいなのも組み込まれてるのが好きで、なぜかというとこの物語を見ているとやっぱり幾度もその獣を狩りすぎてこう獣になってしまう狩人みたいなのもいっぱいいるから、ってことはですよ、ゲームシステム上はならないんですけれども、 3週ほどブラッドボーンをプレイするような人の私は、もう狩人ではなく、実はもう獣側に落ちているんじゃないかと。もうブラッドボーンとはもうそういう獣と狩人っていうか人間の境目みたいな、そういうものを問いただしてると思うんですよ。そういう深いゲームだと思うんですよ。で、まあ、そこまでなんか深いゲームってほどでもないとは思うんだけれど、でもなんかそういうやっぱり境界線はどこなんでしょうねみたいなのはちょっと考えさせられるようなとは思う。だって他の獣になってしまった狩人もさ、やっぱ良かれと思って飼ってるわけじゃん。だからどこでやめたらいいのかみたいな。なんかこのゲームを楽しめば楽しむほど我々もその獣になっていくんだみたいな。だからそういう意味ではそっちにもわかるみたいな ね。現に3周するほどだから、ガスコイン神父もなんかめっちゃ楽しかったんでしょうよ、散歩で吉田さん倒すの。っていう、なんかそういうメタ的っていうか俯瞰で見ても、なんかそのある意味テーマが組み込まれてんの。ええなーって思う。
すごい深そう。
と言っても、直接だからこうゲームがそう言ってるというより、私が勝手にそう感じてるっていうところもあるからね。そういうゲームではある。なんか、それぞれの中にそれぞれのブラッドボーンがあるんだよ、みたいな。感じ方はあなた次第。とはいえ、だからなんかそういうクトゥルフ的な要素と、ゴシックビクトリアな感じとか、あと脳筋にはこのパリーシステムがすごい良かったので、総合的に見てブラッドボーンはもう北オタ的ゲームオブザイヤー2023年でございます。受賞おめでとうございます。
おめでとうございます。
と勝手に私がね、ゲームオブザイヤー決めてますけれども、楓ちゃん的にはどうですか、こちらのブラッドボ
な、三角くらい。
ですよね。ちなみにダークソウルズも確か三角だった気がする。
そうか。いや、なんかその時も言ったかもしれないけど、見てたい。プレイをする勇気はない。
なるほどね。あ
けど、
と、
まあ、
3周やったらなんだかんだね、確かプレイ時間160時間ぐらいいってたかな。なので、そういう制約もあるよね、カエルちゃん
そう
には。
だね。多分戦闘システムでね、とってもつまずくタイプだと思うし。
でも、それは置いといて、なんかインターネットには、例えばさ、もっと上手い人で普通にストーリー楽しんでるなんか配信とかさ、そういう動画なんかもあったりするんですけれども、例えばですよ、そういう楽しみ方とかだったら興味はありますか、この世界観ふわっとストーリーとか。
それなりかな。ちょっとそのグロさ加減とな
るほど
か
ね。
もうちょいどうなのかなっていう感じはある。でも、そのなんかそのそういう考察とかをそのプレイヤーさんがしているってなると、きっと面白いだろうなとは思ったりするかな。
なんかあまりにも深すぎて考察動画だけ出してる人とかもいるので、
そうなんだ。
これはこういうつながりがあってみたいな。やっぱホラーはダメですか。
ホラーはなかなか厳しい
で
ね、個
す
人
よ
的には。
ね。あと、ちなみに私買った時ね、これベスト版みたいだったから、その時点でも15ドルとかだったし、
安い。
DLC もなんかセールの時に買ったから多分12、3ドルとかだったんで、計30ドル以内で半年遊べたので、コスパ的
コ
にも
ス
最高で
パ。
し たね。というわけで私はダークソウルズもやり、ブラッドボーンもやってこんなにハマったので、もう堂々とソウルズボーンプレイヤーとして今後は名乗っていくので、来年はエルデンリングとかやりたいな。でもクラゲを召喚できると聞いて、すごい便利なクラゲらしくて、クラゲをね、数ヶ月後には召喚できてるといいなと思いつつ、PS4 の積みゲーがまだまだある。なぜなら、一つのゲームに6ヶ月も費やしているから。というわけで、2023年ゲームオブザイヤー、ブラッドボーンでした。
北オタはお便りを募集しています。ツイッターで「ハッシュタグ北オタ」でつぶやいてください。ではお相手は楓と。
カナタでした。それではまた次回。さ
さ
よう
よう
な
な
ら。
ら。
やっぱ読書の秋っていうじゃん。だからなのかわかんないけど、最近ちょっと紙の本確かに読んでる。